待つことが苦手な人は多くいらっしゃることでしょう。でも映画の上映が始まる前の座席に腰を下ろし、薄暗い中で今か今かと待っているあの瞬間は少し貴重なものに感じます。先月号ではスマートフォンやタブレットを使用した新たなシステム UD キャストの導入により、劇場版ワンピース最新作が障害の有無にかかわらず、いつでもどこでも楽しむことができるようになったことをご紹介しました。誰にも楽しめるように配慮した映画もいいものですが、自分たちが楽しむことができるように配慮された映画館もやっぱり捨てがたいものです。今月号はそんな誰もが安心して映画を楽しむことができる映画館が登場します。さあ、上映の時間が近づいてきたようですよ。3、東田端に待望のユニバーサルシアター誕生。シネマチュプキ田端、9月1日オープン。バリアフリー映画鑑賞推進団体シティライツ代表平塚千穂子さん。街の日はチャールズ・チャップリンの代表作で、目が見えない花売り娘と不老者の恋を描いたコメディ映画です。現代はシティ・ライツ。この映画に平塚さんたちの原点はありました。
9月1日に田端に常設のユニバーサルシアターがオープンしました。先日私もお邪魔したのですが、すごい人でした。今回インタビューをお届けしますのは、バリアフリー映画鑑賞推進団体、シティ・ライツ代表の平塚千穂子さんです。早速このユニバーサルシアターをご紹介いただきたいと思います。平塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところで、このユニバーサルシアターとはそもそも何なんでしょうかというご説明からちょっといただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、もう単純に言ったら映画館なんですけれど、もうそのユニバーサルっていうことで、私たちシティライツっていう団体で2001年から視覚に障害のある方と一緒に映画を楽しめるように音声ガイドをつけたりっていう活動はずっと15年やってきてて、なので音声ガイドがつくっていうのは毎回どの作品でもどの回でもつけるということがあるのが一つと、今回ユニバーサルなんで、同じく視覚障害者の方と同じようにその映画館へのアクセスバリアがあるいろんな方々、例えば耳の不自由な方だったら日本映画に日本語字幕をつけるとか、ちょっとその、小さなお子様がいらっしゃるママさんとかも、子供が泣いちゃうと映画館行きづらいっていう話も聞きましたので、そういったお客様には親子室を用意してます。で、あと車椅子スペースもありますし、そういったいろんなお客様が安心して映画を楽しめる映画館っていうコンセプトで作ったものです。
はい、このユニバーサルシアター、常設のユニバーサルシアターの誕生はもうシティライツさん15年の本当念願だったというふうに伺っているんですが、
はい、
昨日1日オープン、実際迎えてみていかがですか。
そうですね、紆余曲折ありましたので、で2年前にやりたいと思って始めたアートスペースチュプキっていうのが、結局いろんな法律の規制によって常設の映画館としては認められなくて、月に4日しか上映ができなかったっていう審査を舐めたので感無量でしたね。本当にオープンできて、でちゃんと営業許可もいただいて、で毎日どの回でも音声ガイド付きっていうのが実現できるっていうのは、はい、嬉しかったです。
今回せっかくこのような貴重なお話の機会をいただきましたので、はい、シティライツ、これ平塚千穂子さんが代表を務めなんですけど、この設立というのは、はい、どんな経緯があって設立したんでしょうか。
はい、そもそもは私が、当時映画館に働いてたんですけれども、その頃に知り合った上映活動、上映のイベントとかをやって やろうっていうグループに入ってまして、でそのグループが最初にあのチャップリンの街の日をバリアフリーで上映しようという企画を立てて、でチャップリンの街の日ってサイレント映画で、あのセリフがないんですよね。全編あの音楽だけで、はい、でチャップリンはビジュアルパフォーマンスのコメディアンですし、あの目が見えないとあの十分に楽しめないもの でそれを見えない人にも伝えようっていう、そういう取り組みに参加して、で、まあ、それがきっかけでした。あの全く私は当時視覚障害者の方との接点なかったので、そのイベント企画自体がまず成立するのかっていうところから、あの実際当事者の方に会いに行って、映画についてどう思ってるかとか、あのチャップリンを知ってますかっていうところからお話聞きに行ったのがそもそものきっかけ で結構皆さん映画は見たいと思ってるんだけれども、あのやっぱり場面転換が激しいし、そのセリフのある映画ですら鑑賞がままなってないっていう話を聞いて、それであの私は映画館にも働いてましたし、その自分にとって映画ってとても大事なものだったので、あのどうにかならないかなって思い始めていろいろ調べて、であの全く普及してないってことを知ったので、それで団体の立ち上げに結びつきましたね。
街の日は確か、シティライツが街の日の現代だったんですよね。
あ、そうなんです。それがきっかけになりましたので、団体名考えるときにパッとこう現代そのまま使わせてもらおうと思って、
まさに原点ですよね、
はい、そうですね、
はい、で先ほどあのちょっとシネマチェプキーの後継施設、当時後継施設という言い方もちょっと適切ないかもしれないんですけど、まあ、9月1日新たに田端に誕生した、はい、シネマチェプキー田端ですね、
はい、
じゃあこの施設のちょっとご紹介をしていただきたいと思います。まずこのチェプキーってそもそもどんな意味でしょうか。
はい、あ、チェプキーはアイヌ語で自然の光を指す言葉なんですけれども、まあ、月とか太陽とか木漏れ日とかそういったいろんな自然の光を総称してチュプキって使えるらしいんですけれど、そういう、こうありのままのこう光をの存在っていうのをみんなが自覚できるような、そういう場所にしたいなっていうところで名付けました。
あの工夫もされていて、はい、例えば私がお邪魔した時に、はい、映画館であその鳥の鳴き声とか聞こえたような気がするんですけど、
はい、
ここら辺は演出ですか。
もともとシアター自体も森のイメージをしていて、実は床も人工芝を敷いてあって、でカーテンも緑色だったり、あと木のオブジェがいろいろと吸音効果もあるんで、反射板とか吸音板とかを木で作ってるんですけれども、そういうものだとか、スクリーンの真下には大きな熊のビーズクッションが置いてあって熊さんが寝てたりとかですね、切り株のクッションとかスツールとか置いてあって、なんかこう森の中の野外上映を屋内で鑑賞してるみたいな、そういうイメージで作りましたので、サウンドロゴのその上映が始まる前の音楽も実は音響の設計全部見ていただいた音響監督の岩波義和さんっていう方がオリジナルで作ってくださって、森の一日、朝から夜までの森の一日を音で表現してみましょうかっていうので作ってくださったサウンドです。
居心地が良くてすごいワクワクする映画館だなって印象を持ちました。それでですね、はい、この放送を聞きの方はちょっと映画ちょっと気になるな、行ってみたいなと思われている方も多くいらっしゃると思うんですけど、
はい、
9月の上映とかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、9月はチャップリンの街の日を皮切りに、チャップリン特集を午前と夕方の回で組んでまして、10時半からと4時半からの回がチャップリン特集になります。で第1週目、1週目が、チャップリンの街の日、9月1日から、翌週の金曜日までですねが街の日で、その次の週が、チャップリンのキット、 でまたその次の週はモダンタイムス、その次の週が独裁者というラインナップで、あと昼の会と夜の会もあるんですけれども、昼の会が、神様との約束というドキュメンタリー映画で、これはあの体内記憶というのを持ったあの赤ちゃん子どもたちのインタビューを中心に綴られているドキュメンタリーなんですけれども、あの生まれる前の記憶とか、あのお腹の中にいた時の記憶とか、そういったあのお話からなんで生まれてきたんだろうっていうようなことを考えさせられるとても人気のある作品です。あと最後の夜の会が、バクダッドカフェというドイツの映画で、こちらはあの吹き替え版がなくてですね、字幕版の上映になるんですけれども、視覚障害の方にも楽しんでいただきたいので、字幕朗読とその字幕朗読の隙間にあの場面解説というのがイヤホンで聞けるようになっております。
座席数としては17席なんですが、この実際に、はい、あの見たいなって思われた方、これ予約とかが必要になるんですかね。
やっぱりあの席数が少ないので、あの必ず完全予約制ではないんですけれども、あのせっかく来たのに席がなかったっていうのは残念なことだと思うので、
そうですね、はい、
事前にあの、ま、問い合わせでもいいんですが、ご予約入れておいていただけるとこちらも把握しやすいですし、あとあの駅からの誘導をご希望の方とかですね、特別にこう手話サポートが必要であるとか、車椅子スペースを使いたいとか、親子鑑賞室を使いたいとかいう方は3日前までには予約いただけるとこちらも準備ができるのでありがたいです、
はい、でその際 の、 あの、はい、予約をするそのお電話番号とかご案内いただければと思うんですけど、
あ、はい、電話番号が03-6240-8480 です。であとホームページの方からもあの予約システムが組まれてまして、予約できるようになっていたり、上映スケジュールの更新もホームページの方で一番早くされていくんですけれども、ホームページの URL が http://chupki.jpn.org です。こちらにアクセスしていただきましたら、いろいろ詳細、あの映画館の成り立ちとか、あのスケジュール予約のカレンダーとかもご利用いただけます。
あのウェブ上ではその24時間でしょうけど、実際お電話での問い合わせは、受付時間とかはありますか。は
い、あ、そうですね、あの営業時間内でしたら確実ですので、水曜日が定休日になります。で水曜日以外の、10時から、夜10時ぐらいまでにお願いできるとありがたいです。
はい、それでですね、はい、あの実際にこの今回は9月はチャップリン特集、神様との約束、バクダッドカフェとかがあるんですけど、今後この上映を重ねるにあたりまして、はい、その上映する作品をどのように選んでいるか、それあるいはその選ぶときに工夫している点ってありますか。
作品に関してはちょっと今悩みながらでもありますし、こういう映画館ができたっていうことを、知った配給会社の方々からもこの作品どうですかっていう、推薦もいただいていたりして、で基本的には支配人の佐藤が映画にとても詳しいので、佐藤と見て面白いと思ったものを選んでいるんですけれども、もちろん視覚障害者の方々、今まで活動一緒にしてきた会員やメーリングリスト等でつながっている方々からリクエスト等もいただいておりますし、今後お客様からいただくリクエストも反映していきたいですし、そうですね、バリアフリー上映ってこう今までやってきたイメージで言うと、どうしてもなんていうのかな、福祉教育がテーマの真面目な作品というか、 健全な作品が多いので、もう本当に単純にエンターテインメントを楽しめるような作品も取り入れつつやっていきたいと思ってます。
ますます今後は楽しみだなと思うんですけど、この平塚さんは、はい、今後シネマチップ北畑をどのようにその成長させていきたいですか？
はい、まずこういう形で映画館でユニバーサルっていうことは本当に私たちにとってもチャレンジですけれども、工夫次第で無理だよと思っていたようなこともできるっていうことをまず証明したいですね。それが、まあ、映画館に限らずいろんな分野でイベント主催される方ですとか、そういった会場をお持ちの方ですとか、そういった方々にもそんなこう難しいことじゃないっていうイメージで共存できるっていうことをが広がっていけばいいなと思いますし、実際ご来場になるお客様方の感触としていろんな人と混ざって一緒に映画見るとか一緒に文化芸術を楽しむっていうことがすごく豊かであって、とても貴重なこう時間になるんだっていうことをこう実感した方々からこう本当に広がっていけばいいなって思ってます。
はい、じゃあ最後になりました。ですね、はい、この番組をお聞きの皆様にぜひこのシネマチュクプキ田畑に行きたくなるようなそのキャッチーなメッセージをいただければと思うんですけどお願いできますか？
はいはい、そうですね。本当に皆さんとのお客様との出会いをとにかく大事にしていきたいと思っています。で、映画を見た後、通常の映画館ですとすぐもうタイムスケジュールが細かく組まれていてすぐ清掃入れ替えで次の回って言ってシステマティックに流れていきますけれど、シネマチュプ北畑では映画を見た後の感想をお客様皆さんとシェアする時間も設けてます。でそういったところで日頃あまり接点のなかった方々が同じ映画を同じ時間に見てるってとても奇跡的なことだと思うんですよね。でそういう出会いを大事にして、本当に豊かで心地いい時間を過ごしていただきたいなと思ってますので、ぜひ皆様足をお運びください。お待ちしてます。
本当素敵な映画館だと思います。ますますその発展していくことを私もすごい楽しみにしてます。はい、頑張ってください。ということで、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今回は電話でインタビューをしてきました、バリアフリー映画鑑賞推進団体シティライズ代表の平塚千穂子さんにお電話をつなぎしましていろいろお話を伺いました。とても楽しいお話でした。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
シネマチュプキ田畑は JR 山手線田畑駅北口から徒歩5分です。皆様も平塚さんたちが15年間願い続けてきた夢の映画館でチュプキ自然の光に抱かれながら映画を心ゆくまで楽しんでみませんか？